皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トーク第8回目の配信です。アマチュア無線の初心者に向けて楽しみ方を紹介していく番組です。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通して、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。お話しするのは私、マミーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、ズール、X-ray、JJ1、TZX です。そして、
皆さん、こんにちは。ユッキーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、シエラ、タンゴ、JJ1、TST です。
どうぞよろしくお願いします。2023年11月17日です。日が暮れる時間が早くなりましたね。
そうですね、
この時期といえば何かありますか？
はい、落ちて乾いた松ぼっくりをもみじの旗集めて七輪の火起こししたりしてプチバーベキューをしています。
いいですね、
早いところだとクリスマスの飾り付けが始まって、それを見てまたまた月日が過ぎるのを早く感じてしまいます。
はい、
マミさんは？
そうですね、11月は七五三、津市のお隣の鎌倉は千歳飴を持った子どもたちがたくさんお参りに来ていますね。朝晩の気温も低くなってくる時期なので、体調の変化にも気をつけたいところです。さて、今回解説を担当していただくのはこの方です。
はい、皆さんこんにちは。ディレクター兼解説担当の石井です。コールサインはジュリエットリマー1、ブラボー、タンゴ、ジュリエット、JL1BTJ です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
石井さんは11月というと何かありますか？
はい、そうですね、無線の方ではそろそろ 3.5 メガや、7メガなどのローバンドと言われる低い周波数が遠くまで届きやすくなってきます。秋の夜長無線でもやってのんびり過ごしたいところでしょうかね。
そうなんですね。寒い時期は低い周波数がいいんですね。
はい、
さて、以前電波を出すには無線従事者免許証と無線局免許状が必要ということでしたので、その無線局免許状について詳しいお話を聞こうかと思います。通称局免と呼ばれているので省略してお話しします。
はい、電波を出すためには人の免許である無線従事者免許証、こちらはですね、通称住免と言われてますが、まあ、それと、今の設備、無線局としての免許である局免が必要です。で、実は、それが今年2023年9月25日に大きく法律が変わりましたが、まあ、とりあえず今日はそれも含めて、局免について説明しましょう。
はい、コールサインって局免に書いてあるんですよね。
はい、そうなんです。ですので、コールサインがないと電波を出すことができませんから、やっぱり局面、絶対必要ですよね。
はい、
なんか運命のコールサインが決まるって感じでドキドキしちゃいますよね。
そうですね、
初心者の申請は結構難しいと思いますけど、どうやって手に入れるんですか？
はい、まず、スタートするには、トランシーバーが必要ですので、まあ、すでに手元にトランシーバーがあるという状態でお話をします。そして、開局申請が必要になります。そうすればですね、局面が届いて電波を出すことができます。
では開局申請で必要な内容について教えてください。
はい、トランシーバーに技術基準適合証明と、ちょっと難しい名前なんですが、通称技適マークというものがついていれば、簡易な免許手続きとして総合通信局に、まあ、直接申請書を提出します。まあ、この時にですね、開局申請料がかかります。
というと、技適マークがないトランシーバーの場合はどうするんですか？
はい、技適マークがないっていうことは、まあ、大体ちょっと昔のトランシーバーか、まあ、あとは外国製のもの、 あとは自作などですかね。まあ、例えば、まあ、知り合いから昔やってたけどいらなくなったからもらったとか、あとオークションで手に入れたとかもありますよね。でこの場合は保証と言って、まあ、第三者機関にこのトランシーバーは電波法に適合していますっていうお墨付きをもらわなければなりません。機種によっては改造が必要になったりしますので、まあ、その場合は詳しくは、保証機関と相談してみてください。で、保証にはですね、保証料がかかります。ですので、技的マークがないものは、開局申請料とこの費用も保証料ですね、かかることも忘れずにいてください。
はい。新しい機種なら技的マークはついているんでしょうか。
そうですね、今の、まあ、日本製のトランシーバーであればまずついていますが、技的機種で申請できるのは 200W 以下のトランシーバーまでになります。でちょうど2級の操作範囲までですね。ですので 200W を超えると、実地検査が行われるなど、まあ、複雑な手順になり、まあ、時間と知識が必要になりますので、うん、まあ、ちょっと特殊な例なので、まあ、今回は省略させていただきます。
はい。前に移動局は 50W 以下、51W 以上の局は固定局になると聞きましたが、そのあたりはどうですか。
はい、その通りです。ですので、まあ、3級4級の人は、50W 以下までなので、3級で 50W 以下、4級ですと 10W または 20W 以下ですので、通常は、その方たちは移動局として申請するのが一般的です。でもしですね、51W 以上の固定局を持っていて、それでも移動したいということであれば、別に 50W 以下のトランシーバーを持っていれば移動局としてもう1局、無線局免許証をもらえば移動もできます。
なるほど。別々の申請ということですね。はい。その辺をもう少し詳しく教えてください。
はい。2局分の局面を持つことになりますけども、まあ、同一の総合通信局管内であるときは、その2局分の、免許といえどもコールサインは同じになります。
はい。2局分ということは申請もすべて2度手間になるということですか。
そう、実はそうなんですね。局面はですね、5年間の期限があるので、それ以降も電波を出したいと思えば、まあ、更新再免許申請が必要です。で2局分ですね、両方とも再免許申請を行わなくてはなりません。
そうなんですか。2つの免許だと期限切れしてしまいそうで忘れちゃいそうですよね。
そうですね、
心配。
はい。でも今ではですね、実は期限が近づくと総務省からハガキが来ますので、まあ、それが届いたら忘れずに再免許申請してください。
はい。
それはありがたいですね。はい、5年というとね、結構気をつけててもついうっかりしてしまいそうですよね。ハガキはとってもありがたいですね。
そうですよね。ただですね、こちら法律が変わりまして、以前は免許が切れる有効期限満了の1年前から受付してくれましたが、今は6ヶ月前からになりました。はい、そして遅くても、1ヶ月前までには申請してください。1ヶ月を切ってしまうと再免許申請はできなくなり、開局申請からのやり直しになります。
はい。そうすると開局やり直しとなると、せっかく馴染みになったコールサインも変わってしまうんですかね。
はい。コールサインはですね、再免許申請しないで、まあ、何年か経過すると、まあ、地域エリアによっては他の人に割り当てられたりしますが、まあ、そうならなければ希望すれば以前のコールサインがもらえますよ。
そうなんですね。でも何より忘れないようにしましょう。
そうですね。
はい。
はい。すでに局名を持っている人が別に新しいトランシーバーを買ってきたらどうすればいいんですか。
はい。その場合はですね、変更申請または、届出を行います。でこちらはですね、手数料はかかりません。ただですね、保証が必要なトランシーバーを、買ってきたとかいう場合になると、保証料はかかります。
はい。申請と届出はどう違うんですか。
はい。ここが分かりにくいんですが、局面の内容、まあ、例えば電波の形式、周波数、空中線電力っていうのが局面の中に書いてあるんですが、その1文字でも書き換えが必要になるときは変更申請です。で書き換えの必要がない場合は届出です。で変更申請は新しい免許状が来るまで、新しいトランシーバーでは電波が出せませんが、届出は届けた時点から、 電波が出せるということになります。
うん、なるほど。そういえば局面の電波の形式の欄には 4VF とか 4VA とかよくわからない記号が書いてありますよね。あれはどういう意味ですか？
はい、謎の記号ですよね。はい、昔はですね、例えば FM なら F3、まあ、F3、SSB なら A3J なんていうふうに書いてあったんですけども、それが一時ですね F3E とか J3E という表記に変わって、で今はですねそれらをいくつかまとめたもので一括表示というふうになりました。まあ簡略化されたんですね。例えば 4VA って書いてあったとすれば、SSB、FM、デジタルなどがもうすでに含まれていて免許されているということになっています。
うん、ということは FM トランシーバーで開局してその後同じ周波数と出力の SSB トランシーバーを買ってきたら、はい、許可されてるからすぐに電波を出していいっていうことですか？
はい、でもですね実はそこが違うんですね。すでに、まあ、4VA で、まあ、免許されてますから、書き換えがないんで、まあ、出せそうな気もするんですけども、実はですね、こういうトランシーバーを使えますということで新しいトランシーバーを買ってきた場合は届け出というふうな形で手続きをしてください。もしインターネットで申請をするということであれば、インターネットで送信をするとですねすぐメールで届きましたという到達メールというのが返ってきますので、それが返ってきた時点からもう使えます。
なるほど。このあたりがきちんと分かると局面の手続きの方法が理解できてくるんですかね。
そうですね。うん、でそれがですね実は2023年の9月25日に法律改正になりまして、またその一括表示が変わりました。
分かりやすく言うとどんなことになったんですか？
はい、今度ですね一括表示がもっともっと大きな括りになって、資格ごとで、例えば資格ごとで移動する局の場合は4級の場合は 4AM、 3級の場合は 3AM、 2級は 2AM、 1級は 1AM というふうになります。で今度移動しない局の場合は、まあ、2級の場合は 2AF、 1級は 1AF となります。
はい、ずいぶんシンプルになりましたね。
そうですね。
前は周波数と出力の記載がありましたよね。
そうですよね。で今度はですね一括表記に含まれたので記載がなくなりました。
その利点は何なんでしょうか？
はい、その利点はですね、新しく周波数が違うトランシーバー、今まではですね、そのトランシーバーを買ってきたら局面に周波数が記載されていましたから、書き換えが必要ということは変更申請でした。で今度はですね、その欄もすべてなくなってしまったので、届け出で済んでしまうということですね。
それは簡単になりましたよね。移動する局、しない局、あとは持っている住面のキューとの組み合わせということですよね。
そうですね。
初心者にはとっても分かりやすくて助かります。
そうですね。ほとんどがだから、届け出で済んでしまうということになると思うんですが、ただしですね変更も必要になります。例えばステップアップして、まあ、例えば4級から3級になった場合はですね免許状自体の書き換えが必要になりますので、その場合は変更申請が必要となります。
はい、そうなんですね。その他に今回改正された点はありますか？
はい、以前はですね従事者免許10面が、手元に来てから局面申請をしていましたが、今は10面と局面の、同時申請ができるようになりました。ですので開局までの、期間が短縮になります。ただ、同時申請できるのは、出力51W 以下の、まあ、技的機種に限るそうなので、まあ、当然今まで通り別々に申請することもできます。
はい、そうなんですか。 私も別々に申請しましたが、住免が届いてから開局申請を行ったので時間がかかりました。確かコールサイン何になるかなって言って、講習会が終わってから電波を出すまで、とっても待ち遠しかったですね。
そうですよね、私が免許取った、1978年の頃はですね、4月の初めに講習会に合格してもですね、免許が来て電波を出したのが8月の中旬でしたから、実に4ヶ月以上かかりました。それに比べるとね、今時点で相当早くなっているんでしょうけども、やはりさあ始めようと思って講習会なり国家試験なりを受けて合格してもですね、電波を出す、出すまでに長い間待たされたらやる気なくなっちゃいますよね。そこが短縮になるのは嬉しいと思いますね。
そうですね、そういえば私たちのクラブでも運用していた体験局の制度も変わったと聞いたんですけど。
はい、そうなんです。実はですね、免許を持っていない人でもアマチュア無線の更新ができるという制度があります。で、以前はクラブ局などで特別な、局面を受けて有資格者のメンバーがフォローすれば無資格者でも体験できるという制度でした。
はい、それが私たちで言うと津市葉山アマチュア無線クラブ更新体験局の 8J1YAC のことですか？
そうです、コールサインも8、8で始まるという特別なものでした。
はい、それがどう変わったんでしょうか？
春の法律改正で、現在もう局面をお持ちの方であればもうどなたでも体験局ができることになってます。ですので、更新体験には特別なコールサインをもらう必要がなくなったんですね。
はい、もらわなくてもできることになったんですかね。では 8J1YAC など体験局のコールサインはこれからどうなるんですか？
はい、もう体験を目的とした、局面はもう発行されなくなってますので、今運用されているのが実は最後になってしまいます。
なるほど。ということは特別な免許はいらないので、私のトランシーバーで例えば会社のお友達に更新体験してもらうってこともできるんですかね？
はい、その通りです。ただですね、注意していただきたいのは、最初の例えば CQ を出すとか、相手と更新をし始めるところとですね、最後の、ありがとうございましたの、通信の終了の部分ですね、その部分は免許を受けている人が行わなければならないという法律になってます。
はい、そうすることで免許を持っていない方々が気軽に体験できれば無線の楽しさを実感してもらえて本当にありがたいですね。
そうですね、機会があったらぜひ興味のある方に体験してもらってください。他にもですね、例えば1キロワットで開局されている方のところに行って、お二人が体験局、体験者としてですね、1キロワット運用することもできるんですよ。本来はデジタル人材育成という国の方針らしいのですが、このような機会にですね、自分の資格より大きな出力で更新を体験してみてステップアップにつながるようなことであればとてもいいことだと思います。
そうですね、なんかワクワクしてきますね。これを機に無線を始められる人が増えることを願います。今日は局面無線局免許状について詳しくお話ししました。そろそろお時間になりましたので、また次回に。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
ディレクター兼解説は JL1BTJ 石井、
そして編集は JM1ESG 八田、JJ1XTS 秋、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は12月1日にお送りします。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ津市葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス ja1yuu.ham@gmail.com までお送りください。それでは 73&88、 皆さんさようなら。